どうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオを始めていきたいと思います。今日はですね、久々のゲスト会ということでやっていきたいと思います。それではね、早速もゲストさんの方を紹介したいと思います。まずは、パンタンさん。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続いて、ちゃんなかさん。
僕は止まらへんよ。何があっても。ちゃんなかです。すべてもめげへんよ。ちゃんなかです。
はい、ありがとうございます。
キモいって言わせへんよ。ちゃんなかです。もう言ってください。
ちゃんなかさんがどう番組内でメタモルフォーゼするかね。期待してます。
はい。
そして、ニジパパラジオ、初登場ということで、ケータマンさんです。
ケータマンです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
します。今の通じてるんですかね。
通じてます。
大丈夫です。大丈夫です。あ、それじゃあ、ほんまに滑ったっていうことで大丈夫なんですね。
いや、あれが美味しい感じですかね。う
ん、いや、一瞬、ほんま電波切れたんかなって。あ、すいません、どうも。はい。
大丈夫です。
はい。
はい。それでは今日はこのメンバーでやっていきたいと思いまーす。お願いしまーす。
よろしくお願いします。お願いします。
します。
はい。それでは早速なんですけども、今回ですね、このメンバーといえば、
トレーディングカードトーク。そう聞いて僕今日来たんですけども。
それはね、ちょっとね、パンタンさんとチャンナカさんしか盛り上がらない。
あ、違いました。すいません。
今日はですね、あれですよ。はい、自転車会をね。
ああ。自転車の トレーディングカード。
そうそう、自転車のね、トレーディングカードこうやりながらって感じやねんっていうね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、やっていきたいんですけど、まずね、最初に、パンタンさんとケータマンさんは、自転車、はい、特にロードバイクにガッツリ乗ってると。
そうですね。はい。まあまあ、まあまあですね。はい。
はい、で、僕は、もう、にわか、で、ロードバイク風なやつを持ってるけど、あんまり乗ってないよっていう立ち位置です。はい。そして、ちゃんなかさんは、自転車買おうかなっていう立ち位置で。
そうです。もう、ほぼほぼ買う気でいます。
はい。というか、ほぼほぼ買う気ということはもう今日は、田中さんの自転車、何買おうかな、会ということでやっていきたいと。
それでいいんですか
思いますけど。まあね、ざっくばらんにトークできて、できればなと思います。はい。それではね、最初に、まあ簡単に、まあ自己紹介じゃないですけど、乗ってる自転車とか、まあ自転車歴、あとは、そうですね、自転車どんな風に、普段利用しているかみたいな、のを、お聞きしたいんですけども。
はいはい。
それでは経験者の、じゃあまあ、パンタンさんからお願いします。
はい。私、以前、ニジパパラジオの方でも少しお話しさせていただいたんですけれど、今乗ってるのは、はい、ロードバイク、キャノンデールっていうメーカーが、作ったキャド10っていう自転車に乗ってます。
はいはいはい。
はい。それ以前になると、クロスバイクに乗っていて、で、もうもっと昔になると、子供の頃からね、我々の世代で言うと、どうですか、センターポストに変速ギアがついてる、ね、フラッシャーとかがついてる自転車に小学校の時乗り、中学校は、通学用にブリヂストンのロードマンに乗り、はい、その後、ですね、ブリヂストンが出してた、マウンテンバイクにもちょっとだけ乗りましたね。
おー。
はい。で、しばらく乗ってなくて、突然健康志向に目覚めて、クロスバイクに乗り、その勢いでロードに乗りっていうのが、まあ、ここ、もうそれでも7、8年ぐらいは乗ってると思いますね、ロードが。はい。
おー、なるほど、なるほど。で、主にはもう通勤
そうですね。はい。主には通勤ですね。まあ、通勤、はい。通勤なんですけれど、はい、ね、ご存知のように、現在、鎖骨の治療中でして、順調に行けば、あさっての受診で、許可が下りると思うので、はい。それで、はい。ロード再開できるんじゃないかなと、期待をしてます。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
なるほどですね。はい。 それでは、ケイタマさんはいかがですかね。
はい。僕はですね、まず、バイクでスーパーカブリに乗って通勤してたんですよ。
はい、はい、はい。
20キロ弱ぐらいだったんですけど、
うんうん、
で、もうカブが、10年ぐらい経っちゃって、もうエンジンの方がいかれちゃったんですね。で、まあ、はい、バイク、その時、今、カブが結構値上がりしてて、ちょっと、バイクは買えないなってなって、じゃあ自転車でって。元から自転車は好きで、雑誌とかも買ってたんですね、高校の時から。うんうんうん、で、まあ、それで、このタイミングで通勤に使うなら買ってもらえるってので、買っても、まず、アンカー、ブリヂストアンカーの RA3 っていうのを買ってもらったんですね、通勤に。
はい、はい、はい。
で、それで、17キロ、8キロを毎日往復してたんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、雨の日もあるじゃないですか。そうすると、はい、ロードバイクだと背中に、泥が全部来るので、
うんうんうん、
どうしたもんかと思って、で、泥除けをつけようかと思ったんですけど、ロードバイクにつけるとちょっと格好悪いじゃないですか。
うん、はいはい。
それで、今度、ジャイアントのエスケープの R3 ですね。今のモデルじゃなくて一つ前の2016年とか5年のまで発売されてたモデルですね。今、モデルチェンジしちゃったんで、その前のやつを買いまして、うん、で、今度それに乗って、通勤したんですけど、スポークが折れてしまって、
お
ー、で、スポークを直すんだったら、もうタイヤごと変えようって言って、今お金を貯めてる状態で、今ママチャリ通勤してます。で、
あ
ーロードバイクで休日、遠出してますね。
あ、ロードバイクでは通勤はしないんですね。
パンクとかあるんで、ちょっとやっぱり、ちょっと厳しいですね。まあまあ、今10キロぐらいなんで、
うんうんうん、
まあ、修理もすぐできるんですけど、ロードバイクだと。
うんうん、
安定性とか考えると、うんうん、雨の日とかも考えると、やっぱり、まあ、ロードバイクはもう遊び用っていうことで、完全に分けました。はい。
なるほど。
です。う
ん、はい。それでは、ちゃんなかさん。
はい。
じゃあ、今狙ってる自転車とか、
はい。
例えば、買った後こう使うよとか、
ああ。
リコリコさんにこう、プレゼンするような感じで。
お願いします。そうですね。リコリコの方は結局電動自転車を今回買っちゃいまして、引きずり込むことにちょっと失敗はしてしまったんですけども、
はいはい。
クロスバイクをずっと買おうと思って、ちょっとずつお小遣いを貯めてるんですけども、
うんうん、
つい先日、ちょっとジャイアントでまたちょっと試乗してみたらですね、ロードちょっと乗りにくいなって思ってたんですけど、
うんうん、
やっぱりロードって運動不足解消する分には上半身の筋肉とか結構使うみたいで、なんかそう考えると乗り回しがいいクロスバイクももちろんいいんですけど、
うんうん、
土日ちょっと運動不足解消にっていう気持ちが最近強いので、やっぱりロードにしようかなって今思ってるとこですね、う
ん、は
い、で一番欲しいのがアンカーが欲しいんですね、
うん、
で RL の、まあ、3とか RL の 6EX とかちょっと欲しいなって思うんですけども、
うん、
まあ、とにかくちょっと国産メーカーちょっとこだわってるんですよ。
お
ー、
うんうんうん、
ただ、うん、ジャイアントさんとかトレックさんちょっと見てると、
うん、
同じぐらいのハイスペックでリーズナブル、かつリーズナブルであると、
うんうんうん、
なんかそこをちょっと見るとですね、まあ貧乏にはやっぱちょっとそっち行こうかなみたいな気持ちでいますね。なんでちょっとジャイアントのエスケープのシリーズですね。あ、エスケープじゃない。うん、コンテンドですか。
カレース。
ジャイアントのコンテンドの、
コンテンド、
うん、のシリーズとかはちょっと気になってますね。はい。コンテンド2とか、もうめちゃめちゃ気になってますね。はい。
なるほど。主な使用方法は、通勤ですか？
通勤はもう車か電車なので、
うんうん、
まあまあ土日の運動不足解消みたいな、うん、そんなとこです。最近なんかちょうど自転車専用の道が舗装されてきたんですよ、
あ
の近所が。で、まあ一周、まあ家まで帰ってくるまでに、まあ何キロかあるんで、ちょうどいいなっていうふうに思ってて、
うんうんうん、
ロードちょっと、やっぱり欲しいなって思ってますね、今。はい。
おお、なるほど。
はい。
これはね、パンダさん、ケイタマさんからしたら、はい、ぜひロードにっていう。
ロードですね。ロードいいんじゃないですか。
はい。もうロードでほぼほぼ絞ってます。
なるほど。うん、
はい。
ちなみに僕はですね、まあ、その皆さんが言うようなですね、有名メーカーのロードバイクは持ってなくてですね、大阪の、あの、アートサイクルスタジオっていう、
はい、
地方の自転車屋さんがありまして、で、そこが、こう、安いロードバイクを出してるんですよ。
へ
うん、で、もともとはフレームだけをなんか海外から、海外で作って、で、まあ、こっちで組み立ててみたいな感じのメーカーさんなんですけど、うん、まあ、まあ、安いですわ。
ああ。
で、まあ、最初に、まあ、僕もロード、漫画とかアニメ見て、わ、ロードバイクやってみたいな、けど、初めに初期投資、10万か、とか思うと、なかなか手が出なくてですね。
うん。
で、この出ないまま、過ぎていくなら安いんで、とりあえず乗ってみようかな、と思って買ったんですけど、
うん。
うん、まあ、買った後ですね、まあ、なかなか乗る機会がなくてですね、もう今更ステップアップもできないような状況なんですけど。
なるほど。
まあでも、ドロップハンドルみたいなね、感じなんで、なんとなくは楽しんではいるんですけどね。はい。で、僕の場合は基本使用方法は、畑回りです。なのでですね、靴も、ね、長靴ですね。
なんか路面は結構土の上とかの方が多いんですか？
いや、一応舗装道路ですね。アスファルト
なんで、
僕らは大丈夫ですけど、
はい、
まあだから何ですかね、まあ皆さんとはだいぶ使い方が違うような感じなんですけどね。
長靴で漕ぐって結構体力いりそうな感じですけど。
そうです。でもね、距離がね、その、10キロとか20キロとか、そういう距離じゃなくて、本当に500メーターとか。
なるほど。
そんな距離なんで、もう、ほとんど、ママチャリ風に使ってますね。
なるほど。
まあ、ちょっとね、距離でも運動した方がいいかな、みたいなね、感じなんですけど、やっぱり暑かったら暑いな、とかね、雨やな、とか言って。眠ってますね、今のところ。今日の回でね、ちょっとまた乗りたい意欲が出ればなと思っております。
はい。
はい。
うん、ということで、今、こんな感じで聞いてきましたけども、まあ、自転車乗ってると、こう、いろんな、自転車あるある的な、経験が皆さんあると思うんですけど、
はい、
はい。まあ、それを一人ずつ、ちょっとずつ聞かせていただけたらなと思うんですけども、パンダさんいかがですか？
まあ、まず自転車に乗ってて、
はいはい。
人が乗ってる自転車が妙に気になる。
なるほど。
あ、
まあ、これは自転車に限った話じゃないと思うんですよ。バイクに乗ってたら、バイクが気になるし、車に乗ってたら、あの車いいなとかなるんですけど、ロードバイクは、もう本当にいろんなところに目が行っちゃうんですよね。まあ、まずね、フレームのメーカー、ね、あと、ま、カラーパターン。
うんうん、
あとね、ディレイラー何積んでるかとか。
うんうん、
あと、乗ってる人の、そのヘルメットとか、あと、ね、アイウェアとか。あと、サイクリングジャージーとかも、いろいろあるんで。
うんう
んうん、ちゃんとね、自転車のメーカーと揃えてやられてる人もいれば、オリジナルの作られてる人とか、結構最近アニメのキャラクターとかのもあったりするんで、そんなん着られてたら、ああ、こんなのも好きなのかなとか、なんかね、いろんなところに目がいっちゃいますね。
ああ、なるほど。確かに、確かに、確かにって感じですね。
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
もう6秒経ったら放送事故なん
です。すいません、すいません。かかし。
大丈夫です。
じゃあ続いて、ケトマさんどうですか？
ですね、特にサイクリングロードなんですけど、すれ違うときに、挨拶するじゃないですか、自転車乗りって。
しますね。
それをされたときに、ああ、はい。こっちの世界に来たんだなって、すごい感動して、すごいいい、なんだろう、いい仕組みっていうか、礼儀だなと思って、いいですね、あれは。はい。正面からこう、すれ違うときに、ちょっと挨拶しますね。
なんか手上げるとか、そういう。
そういう感じですね、はい。だ自転車乗り同士は結構やっぱり仲いいですよね。
おー、
自転車乗りで、ね、車と自転車はあんまりなんかいまいちなんですけど、自転車乗りの中ではすごくいいと思います。はい。
なんかバイクでもありますよね。
こう、あります、ね、
あります、
ね、あります、
ありますね。
うん。じゃあ、いう感じで自転車もあるんですね。
そうですね。仲間意識が強いと思いますね。
うん、
はい。
ああ、そうなん
ですね。まあ、話したりとか全然しないですけど。
です
ね。はい。
はい。じゃあ、続いて、ちゃんなかさん、あるあるじゃなくても、疑問的なんでもいいんですけど、なんか、
自転車自体がもう、高校ぐらいからほとんど乗ってないんですよ。で、もう高校もすぐ、親の反対を押し切って原付に行っちゃったので、久しぶりに、チャリンコに乗ると、オートバイ、のようにもう走ってしまうんです。目視もちゃんとしますし、もちろん信号もきちっと守りますし、二段階右折とか、本当にバイク的に乗ってしまって、で、高校生とかもその辺、自転車乗ってたら無敵みたいな感じで、ちょっとした信号はシュニーと行っちゃったりするんですけど、なんかね、バイク、バイクに乗るよりすごく、やっぱり自転車の方がフレームが軽いんで、気を使いながら、特に安全面には気を使いながら走ってしまうっていうのはありますね。で、まあ、あるあるというか、自転車のちょっと思い出話になっちゃうんですけど、もう相当古い話なんですけど、まあ、クロスバイク風のチャリンコを友人が乗ってたんですね。
ほうほうほう。
で、ジャックナイフみたいなことをして遊ぶわけですよ。で、ブレーキ、フロントのブレーキを思いっきり効くようにちょっと改造して、ちょっと締めたら本当に後ろがバーンって跳ね上がるぐらいのちょっと危険な改造を して遊んでた時があったんですよ。で、その、まあ、K 君と僕でそれで遊んでたんですけど、そこで H 君が遊びに来たんですよ。で、チャリンコで、あ、ちょっとジュース買ってくるから、チャリンコ借りるでって言って、それ乗って行ったんですけど、お、いいよ、言って乗って行ったんですけど、ブレーキのこと言うの忘れてたんですよ。で、結構な下り坂で、あ、そのチャリンコ前のブレーキって言おうとした瞬間、もうボワーン跳ね上がってしまって、で空中で一回転してその子が尻餅ついて、まあ奇跡的に怪我なくあれなんですけど、その飛び上がる様がね、もう、ケツから本当に飛び上がって、それに自転車がついていくようなスローモーションみたいな感じで、跳ね上がった様が、もう笑っちゃいけないですけど、その様がすごい面白くて、今のビデオを撮って、カトちゃんケンちゃんの面白ビデオに送った方が良かったんちゃうかっていう思い出がありますね。これどういうネタが欲しいですか、にじぱばさん。
何でしたっけ、この子の思い出あるある的なやつですね。
思い出あるある。
思い出ポロポロ的な。
そうですね。あと、うちの兄貴が今、たまたま、チャリンコを扱う仕事をしてる
んですよ。ああ、はいはいはい。
で、ロードも2、3台ですかね、多分持って。で、一番ちょっと、まあ、しょぼいって言ったらあれなんですけど、 で、転勤で今東京に行ってて、実家に1台あるから、
うんうん、
それを僕に3万で買わへんかっていう。
あれ
兄弟やねんかくれよ、みたいな感じなところがあるんですけど、ちょっと僕が思ってるメーカーじゃないので、ただやったら預かっとくわって言ったまま連絡はないんですけどね。ですね。はい。あと、買った後の置き場所どうしようかなって悩んでるのはあります。
ああ。
はい。
ちなみに皆さん置き場所は、
うん、僕は、屋内ですね。玄関に、どういったらいいのかな。シート、サドルをですね、こう引っ掛けて、置いておける台があるんですけど、それを、はい、置いてます。
ああ、夢ですね、僕の。それをやりたいんですけど、それしてしまうと、もう本当にこう横向きながら玄関入らないといけないような感じになっちゃうんで、ちょっと物が多いんですよ。だからそれできるのはちょっと有名ですね。
うん、ケータマンさんは、
もともと玄関にメンテナンスの、なんか簡易的なやつ、開くやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
氷にガチャンってやって。
はいはいはい。
あれで置いたんですけど、家族からかなり不評で、邪魔だと。で、今、部屋に、棒が一本上から、なんていうの、上に引っ掛けてるんですよ。空中に浮いてる状態ですね。
はいはいはい、はい。
あれを買ってもらって、家の中に今乗っけてます。乗っけてから引っ掛けて浮いてますね。
はい。浮いてる状態です。
浮いてる状態。でも、いいですよ。見上げてる状態です。あるんですけど、はい。
あ、夢が広がりますね。
いいですね。
最初は稲葉の物置で部屋作ってほしかったんですけど、高すぎて置けないって言われて、整備部屋が欲しかったんですけどね、本当は。はい、
ちなみに僕はね、やっぱり農家なんで納屋があるんで、
うん、ああ、ね、いいっすね。
置いてます。はい。なんだったら、預かりますよ。
あ、僕のやつとかも。そうですね。うん、
はい、
あ。明石大橋渡らないといけない
です、ね。そうですね。渡ってもらって帰りはマラソンで帰ってもらう。
マラソンって
言って。トライアスロン的な感じで。
ああ、なるほど。
はい。瀬戸内海はスイムで泳いでもらえればと。
ああ、リスクが高い。
はい。
はい。
はい。じゃあ僕なんですけど、
はい、
疑問ですね。疑問というか相談というか、さっきも言ったみたいに、僕、野回りで基本使ってて、
うん、
なかなかね、距離を乗ることがないんですよね。
うん、ああ、なるほど。
まあ、一緒に乗る仲間もいないし、時間もなかなか取れないと。
うんうん、
そうなると、よくこう、動画とか見てると、あれですか、ローラー三本ローラ
ー
とか、固定式のローラーとか、をよく見るんですけど、
うんうん、見ますね。
あれがね、すごい気になるんですよね。
うん。確かに気になります。
うん。ちなみに、経験者のお二人はこう。
ない、
ないです。ないです。
持ってないけど。
はい、ああ。持ってないです。
高いですよね。なかなか値段しますよね。
そうです
ね。いいのだと。
値段と、あと。
タイヤ違いますよね。
そうですね。
タイヤを変えないと。
タイヤを変えないと。3本ローラーは多分ね、まあまあいいんですけど、
うんうんうん、
固定式のやつは、あれ削っていくんで、タイヤを。だから、
車椅子が室内と室外違うのと一緒ですよね。カーボンが入ってないん
です
よ、中でやるのって。黒いのは。
なので、うん、訓練を室内で何かをしながらやろうと思うと、
うんうん、
練習用タイヤが多分いるようになりますね。
ああ、
なるほど。
あとは、ローラーは音が結構やかましいって聞きますね。
なんか、吸収するシート売ってますよね。なかなかの値段で。
ね、ですね。
なかなかの値段で。
全部なかなかの値段です。
自転車はでも全部、工具も全部、なかなかの
値段
です
。なかなかの値段しますね。
一個これ専用だけのやつで、まあ、バイクもそうだと思うんですけど、これだけでこれ値段取るんだっていう。うん、
ああ、
自分で揃えると。
ですね。
結構後からどんどんお金はいるかな。とは思いましたね。
そうなると3本ローラーかなとか思ったりもするんですけど、
うん、
3本ローラーって難しそうですよね。
難しいです
か。そうですね。安定してペダリングしないと、うん、ね、よろよろしちゃいますよね。
あれを見ると、ちっちゃい頃にこう、 なんだろう、道路の端っこにあるあの、障害物の上を一本橋形式でこう登ってたのを思い出すんですけど、あの感じを思い出すんですけどね。なんか嫌ですもんね、だって3本ローラー買って、家でやって、こけて骨折ったとかね。
まあ、あれやるのは結構難しいみたいですね。ですね。どうやら。
うんうんうん、なるほど。まあ、じゃあ誰もが、そこを体験した方はいないということで。
うん、
じゃあまだちょっと夢のままで置いときます。じゃあ他になんかあるあるある方いらっしゃいますか？
そうはですね、さっき、あ、ケータマンさん言われたように、まあいろいろ、そう、部品であるとか、工具であるとか、やっぱ気になってくるんですよ。で、しかもそれにしか使わないような工具っていうのがいっぱいあるんですよね。まあ、自分でやったら、その、やる楽しみはあるんですけど、
うん、
まあ、お店に任せたらお店がちゃんと安心してやってくれるとかはあるんですけれど、僕は、最初はペダルをですね、普通のペダル使ってたんですよ。いわゆる、何もついてない平坦なやつですね。してたんですけど、ちょっと弟に勧められて、ビンディングペダルに変えたんですね。で、その時に、これは一つ自分でやってやろうと思って、ペダルレンチですか、あれを探しに行って、わざわざ買って、で、ビンディングペダルと、あとビンディングシューズを買ってきて、まあ自分で締めたりしたんですけれど、はい、まあこれをね、探すときが楽しいんですよね。
ああ、
これ虹パパさんがツイキャスで言われていたようなのに似てると思うんですけれど、アマゾンを見、他のね、
はいはいはい、
サイトを見、いろんなコメントを見て、で、自分に、あ、これがフィットするなと思ったのを探すとか、まあまあ、工具に限らずですけど、まあ、サイクルジャージであったりとか、あとまあ、あれですね、サドルバッグとか、あとドリンクホルダーとか、
はいはい、
うん、
やっぱりそういう小物があった方が便利なんですよね。なので、ちょっとそういうところをいろいろ探して回るのが、まあ、楽しみになってくるあるあるですかね。
ああ、なるほど。わかる。
そう。あと、正直ね、乗れたらいいレベルの話にはなってくるんですけど、そういうのを調べていくとですね、あそこの、こうね、ブランドのがいいとか、いらない知識が入ってくるわけですよ。
はいはいはいはい。
そうすると、突然、こう、ドイターのバッグを買ってしまったりとかですね。なんかそういう、いらない散財をしてしまうような感じになりがちっていうのがあるあるですね。
なるほど。
といったとこでしょうか。
僕、ちょっと質問いいですか？
はいはい、
どうぞ。
はい。
お二方経験者ということで、
はい。
補助ブレーキの存在ってどう思いますか？
ジャイアントについてますよね。
俺についてますよ。これ、はい、田中さんが多分狙ってる値段帯って俺のと一緒ぐらいなんですよ。
はい。
で、その値段だとこれついてるんですけど、これ取るとなると相当めんどくさくて、全部バラし、ブレーキホースの中を取ってるのかな、一緒になってるんで、一回全部、まあ、外すときに捨てなきゃいけないっていうか、そのコードを。
なるほど。
で、自分でやるのもなかなかだし、店に頼むと結構お金取られるんで、辛いんですけど、ただ、いいのが、サイクル、サイクリングロードではいらないと思うんですよ。だけど、街中で、都会が、都会だと、かなり便利はいいですね。
ですよね。
やっぱり、どこで人がいきなり出てくるかわかんないケースが、
ね。ちょっとした、ちょっとしたので本当使えるので、で、状態も起こして、握るじゃないですか。横を握らなくていいので、だから
そうですね。
使い方によりますよね。ただ、見た目は格好悪い。ただ、取るとなると、お金もかかるんで、そこ考えると、ない方がいいんだけど、ブリヂストンだとついちゃってますよね。
なるほど。
段階だと。
いや、最初は、 やっぱり慣れないうちは補助ブレーキがあるような方が安全に乗れるのかなとちょっと思ったりもするんですけども。
大体外すみたいですね。
ああ、なんか。
結局、あれですね、ライディングポジションになると思うんですよ。基本的には、シフトレバーがついてる、コンポーネントがついてるところですね、はい。あそこを上からこう抱えるようにというか触るように持つっていうのが一番楽な姿勢になるんで、まあ、よほどね、同じ姿勢で疲れたら、こうハンドルの真ん中辺を持って、そこに補助ブレーキがついてるっていうのは操作はしやすいんですけど、ただ、それを持ち続けて、ペダリングし続けるかって言ったら、そうじゃないんですよね。結局、長距離走ろうと思ったら、いい姿勢で乗るのが一番楽なんで、もういわゆる本当に基本姿勢に戻るから、まあ、僕が乗ってる自転車にはついてなかったんですけど、もともと。まあ、あってもよかったのかなとも思いましたけど、結局、あ、使わないなっていうところに落ち着きました。
なるほど。じゃあ、補助ブレーキなしで、と考えようかなって今、気持ちが傾いてますね。
うん、
なるほど。はいはいはいはい、はい。
まあ、あと、買うにあたってのアドバイスは、
はい。
もうとにかく試乗させてもらうに尽きると思うんですよ。いや、まあ見た目も大事ですし、まあ価格も大事なんですけど、
はい。
やっぱり乗ってみて、で、あと試乗するときもできれば、ちゃんと高さとか合わせてもらって、いいポジションで乗って、あ、これは自分に合うな、合わないな、をしっかり見るのが、後悔しないですね。
なるほど。あと、タイヤなんですけど、
はい、はい。
結構スリックだと、
うん。
まあ雨は危ないですよね。
ですね。雨の日僕乗らないですね。
ああ、です、ね、まあ、じゃあ晴れを前提にするならスリックでも問題ないかなっていうか、
スリックって言う。でも、
スリックって何をスリック？
あ、
スリック以外スリックって言ったんですか？
いや、溝なしのことを勝手に今スリックって
言った
んですけど。基本的にあんまり溝はない。
溝ないです。そうそうそう。
どちらかというと、太さで選ぶ感じになりますね。
あ、へ
え。
そうなんですよ。
細ければ、どういうんですかね、振動は平うんですけど、
はい、
接地面が少なくなって摩擦係数減るんで、スピード出るんですよ。
あ、細い方がなんかそうらしいですね。
しかも軽いですし。ただ、本当に小石跳ねてもめちゃくちゃ石飛びますし。あとほんのちょっとの段差を、もう、
怖い、
本当に完全にハンドルに振動伝わってくるんで。
それはなんからしいですね。
しっかりグローブをはめてやらないと、本当に手が腱鞘炎になるぐらいこう、ですかね、プルプルしちゃうっていう感じになりますね。
そのあたりなんですけど、
はい、はい。
黒森だとどうですか、振動面は。
ああ、僕、今乗ってるのがアルミなんで、はい、まあ、基本的には振動開きやすい機体だと思うんですけど、
はい。
うん。ただ、キャノンデールはそれを、後ろの、どういうんですかね、ホイールのところに、そういう和らげる機構が入ってるので、あんまりダイレクトに伝わってこん、はい、来にくいですよっていう機構が入ってるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。黒森はしなりがいいって言うんですけど、ただ根本的に重たいと思うんで。
は
い、
ですよね。12、3キロは、ね。ですね。ありますもんね。
まあでもね、12、3キロでも十分軽いんですけどね。
まあまあまあまあ、まあ、
軽いんですけど、やっぱりゴツゴツはすると思います。
あ、そうなんです
ね。
そういう意味で、宮田とかもちょっと考えたり、すごい渋いところだと思うんですけども。うん、
渋いですね。
そうですよね。まあ、国産になぜこだわってるかというと、
はい、
単純に日本経済元気になってほしいなっていうだけの話なんですけど。
あれですよね、外国のメーカーでも、コンポーネントは結構、はいね、
基本シマノです、
シマノ使っちゃうんで、
なるほど、なるほど。
まあ、世界的なメーカーなので。
ですね。
はい。
あともう、じゃあ、パンダさん、例えば、
はい、
今のブリッジ、あれなんで、キャノンデールは、
はい、
何でキャノンデール選ばれました？
あ、僕は、アルミフレームで乗りやすいのを選んで、はい、キャノンデールにしたんですよ。
何かキャノンゼルに思い入れがあったとかでは、
特にですね、あの買う候補としてはもう大体似たような価格帯で、はい、まあただ最低でも105は積んでないとダメかなっていうところで選んでいって、でキャノンデールに落ち着いたんですよ。
ああ、そう、105はの方がいいですよね。俺空なんですよ、一、
うん、
つ下の。
まあ、ただ最近のは空でもちゃんと、
ね、いいらしいですよね。
いいですし、まあ、うん、まあ空でもあのね、ティアグラでもいいかなと思うんですよ。別に僕はコンポーネントが良ければいいとも思わないですし、あの性能はどんどんね底上げされてるんで、そこはあんまりこだわるとこじゃないと思うんですよね。ただその入りやすさとか確実性っていうのはやっぱり質は全然違うんですよ。もう乗ると明らかにわかるんで。これは、本当にコンポーネントはすごい違うなって、まあ、その分お金もかかってるんだなっていうのも感じるんですけれど。だから、試乗しっかりした方がいいんですよ。普通、例えば、試乗車で出されているのって、まあ、それこそ、空とかティアグラが乗っかってて、まあ、でも105の試乗車は結構あると思うんですよ。で、乗り比べをさせてもらって、どれくらい違うのかっていうので、あ、この違いは自分には必要ないなって思ったら、切ればいいですし、やっぱこっちの方がいいなって思ったら、そこまでを頑張った方がいいと思います。前回、にじパパさんのところでね、自転車のお話させてもらった時にも少し話したんですけれど、結局、上を見たらキリがなくなるんで、初期投資ある程度してたら、後から買わなくていいんですけど、そうですね、初期投資のところで切り詰めちゃうと、他にも必要なパーツとかヘルメットとかサイクルジャッジとか必要になってきますんで、その分をこうね、捻出しようと思うと、どっかをこう削らないといけなくなってくるじゃないですか。で、しかもそれで我慢して妥協しちゃうと、あ、やっぱりあっちの方が良かったっていう後悔先に立っちゃうんで、なんと言いましょうか、損をしない買い方と言いましょうか、後悔しない買い方っていうのが、まあ、一番いいのかなと思います。
今、キャノンデールっていう言葉がたくさん出てきてるんですけど、
はい、
国産がいいと言いながらも、ちょっと僕、キャノンデールは気になってはいるんですよ。と申しますのが、ちょっと今、スカイプの方に、画像を送らさせてもらったんですけど、この方が結構、好きなんですよね。
もう好きですよ。
ね、パンダさん言うてましたね。
結構好きで、このポスター見たときに、ちょっとキャノンデール、買っちゃおうかな。すごいミーハー的な入り方なんですけども、なんか色もすごく、なんか緑と、
キャノンデールカラーですよね。
キャノンデールカラーが、そうですね、緑と黒ですね。
なんか、バランスがすごく、色のバランスがいいなっていう。なんか、ジャイアントの、まあ、2019年度の、まあ、コンテンドとかも黒緑であるんですけど、キャノンデールの方が、まあ、配色のバランスがすごくいいような感じがしたり、ね、まあまあ、これはすごい、まあ、個人的な好みの話なんですけども。
ちなみに僕が乗ってるのと同じカラーリングがこれなんですよ。
あ、そうなんですね。
大体、オフィシャルカラーのモデルと、あと、もっと明るい、色のモデルがあって、僕が買った時は、レーサーっていう配色だったかな。赤と白の、基調にしたフレームを買ったんですね。で、フレームの色は、どう言ったらいいのかな。ちゃんなかさんって F1 好きじゃないですか。
はい、好きですよね。
で、そのチームのイメージカラーってきっちりあるじゃないですか。
ありますね。はい、
ね。で、それに乗りたい派か、それとも、形はこれで自分のオリジナルカラーで乗りたいかっていう感じでフレームは選んだらいいと思うんですよね。
あ、なるほど。
自分がこの自転車に乗ってるイメージをどっちでイメージつけるかで選んだ方が、乗ってて楽しいと思います。
ああ、なるほど。
おー。
いやー、結構ね、今、乗りやすさと、 まあ、価格のところで揺れ動いてるところがあって、うんうん、色ももちろんこだわりたいんですけど、
うんうん、
あの色に関しては、まあ、例えばあの例えば黒とシルバーだったら黒行きたいんですけども、
はいはいはい、
あのシルバーの方がお得であれば多分シルバー行っちゃうと思うんですね、
うんうんうん、
でそのシルバーに合わせて、まあ、ヘルメットであるとかそういったところも多分合わせるような選び方に今なるのかなって思っておりますね。
うんうん、
まあでも、そうですね。赤は赤でかっこいいですね。ちょっとね、赤とかもね、気になってはいるんですよね。ちょっと目立つ色が結構好きなんで、
そうそう、はい、僕もそうなんですよ。まあ、もともと赤色が好きっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
あの、乗ってるバイクも赤いのを選んでますし、まあ、それに合わせて自転車も赤いのを選んだっていうところはあるんですけれど。
あれ、ちなみに、ちゃん中さん、バイク何色でしたっけ？
うわ、ブルーなんですよね。あんま目立ってへんなっていう。まあ、そこも、
ね、あの、ロッシのモデルでしたっけ？
そうですね。
ですよね。
モビスターなんです。うん、まあですね、なんていうんですかね、ペインティングとか、まあ、デカールの感じは目立ってはいるんですけども、
うんうんうん、
色的には、まあ、ヤマハカラーでちょっと落ち着いているかなっていう感じですね。
いや、でもあれもかっこいいですよね。
あ、好きなんです、あれが。うんうんうん、はい。
まあなんせ、その、バイクにしても、ロードバイクにしても、自分のマシンなんで、やっぱりあのね、自分が気に入ったのに乗るっていうのが一番かなとは思います。
そうですね。あの、どんどんちょっと質問しちゃうんですけど、
はい。
あの、まあ自転車ってなると、まあ法律上は歩道を走らないっていうふうになって
る。そうですね。軽車両ですからね。はい。
ですよね。で、まあバイクだと、まあアクセル回せば自分の思ったスピードを出るじゃないですか。
はいはい。
で、自転車だと、まあ、車に対して自分の脚力で調整しなくちゃいけないじゃないですか。
そうなりますね。はい。
そういったところで、恐怖感ってないですか？
ああ、車道を通るのは怖いですよ、やっぱり。
ああ、うん、そうですね。
うん、なので、
車道っていうか、
うん。
はい。あの、白い白線の外側の、なんか、あの、
側
溝のあの段差ですよね、微妙な。
そうですね。
はい、あそこ、あれが一番怖かったとは、あの、銀で蓋されてるところのあの隙間にタイヤが入りそうで、
はい、
ブレーキビクビクですよ、
うん。そうそう。
ビクビクしますね。
ええ。
そうなんですね。
マンホールの蓋とクレーチングは本当に危ないですよ。
ああ、そうなんですね。
ええ、
まあでも、じゃれちゃえば別にですよね。最初はすごい怖かったけど、そんなにもう、ならないですね、気には。
まあ、その、全力でね、突入さえしなければ、よほどのことはないと大丈夫ですけれど。
まあ、どうですか。人通り結構少ないんですよね、歩道とかは、すごい田舎なんで。まあ、人通りが少ない広い歩道だったら、全然歩道も走っちゃう感じですか？もうそれでも、
一応、基本的には車道の、速度と言いましょうか。あの、自転車専用レーンがあるところはそこ走るんですよ。
はいはい、はい。
ただ、その、自分が住んでる岡山市って、そこまであんまり整備が進んでないんで、
はい、
逆に、標識自体が、歩道の方に、自転車通行カーの標識つけてるところがとっても多いんですよ。
あ、なるほど。
まあその、元々のね、どういうんですか、区画整備の関係で、車道の側道部分が狭くって、で、その分歩道が広いから、そっちに自転車道をつけましたよっていうような、そういう地域もあるんで、
うんうん、
だからまあ、できるだけその交通ルールを守りながら、共存できるところを行くっていう感じで進めてますね。
なるほど。
うん、っていうのが、はい、これ多分地域のニュースだけなのかな、もしかしたら全国ニュースとかでも取り上げられてたところあるかもしれないですけど、
はい、
自転車はやっぱ軽車両なんですね。だから車両扱いなわけですよ。うんうんうん、とはいえ、まあ、僕たちみたいに、こう、ちょっと健康志向で自転車乗ろうかなっていう感じで走り出すと、まあ、河川敷であるとか、そういう、いわゆるサイクリングロードと、 マラソンロードと言いましょうか、うん、それが共存したところで一緒に走るんですよね、
うん、
なのでランナーの人からしたらなんで自転車来るんだよっていう、うん、なんだかよくわかんない派閥ができちゃって、
うん、
揉め事になりがちなんで、いや僕はそんなの望んでないですし、ね、お互いね、うん、気持ちいい汗をかけばいいんじゃないかなって思うので、
うん、
なんていうかね、不可侵条約ですよ。こっからここは自転車と思いますよ。こっからここはマラソンしてくださいね、みたいな、うまい、こうね、なんて言いましょうか。陣地が取れるような感じで、お互いいいスポーツができればいいかなと思うので、
うん。
まあ、なぜ、事故にならないで、お互いこう、それぞれのスピードで運動ができるっていうところ。まあ、これを考えると、やっぱりどう考えてもマラソンよりは自転車の方が速いわけですし、
うんうんうん、
まあ、ぶつかった時のね、事故になりやすさっていうのも自転車の方が圧倒的に多いわけなので、
うんうん、
走れるところはもう車両として、車道を走ります、うんうん。っていうのを意識しておいた方がいいと思いますし、ちゃんと左側通行を守りさえすれば、
うんうん、
車もね、さすがに自分に突撃してくるような運転しないですから、ちゃんと
受け取
れますし、
うんうんうん、
どちらかというと車が怖いというよりはルールを知らない右側通行する自転車の方が恐ろしいです、
うんうんうんうん、なるほど、
あれは怖いですね、
あれは本当にやめてほしいですね、
うんうん、
だから自分もたとえ、ね、この信号渡るのめんどくさいなとかこっちの方が空いてるなと思っても絶対右側は通らない
です、うんうんうん、そうですよね、うん。いや、それは、あ、どうぞどうぞ。
ライトつけないとか、あるじゃないですか、武道館とか、うん、何よりも左側通行だけは守ってほしい。
うん、そう、そう
なんです。それさえ守ってれば、事故は起きづらいかなとは。
うん、ですよね。
うん、
そ
う
ね、
ライトつけ、うん、何よりも守ってほしいな、それです。
うんうんうんうん、
あの恐ろしさは。
なんか、オートバイ普段乗ってると、なおさらそこは当たり前って思っちゃってるんで、
ですよね、
なんか逆走する自転車とか、ちょっともう考えられない、
ね。考えられないですよ。
バイクでそれやる発想が 0% じゃないですか。
ですよね。
なんで、チャリンコ久々にまたがっても、高校生見てると、うわぁ、うん、これが若さかって思いますよね、本当に。うん。ですね。
はい。
なるほど。はい、すいません、なんか質問ばっかりになっちゃうんですけど、
どうぞどうぞ。はい。
ま、ケータマンさんとパンダさん、はい、長距離乗ること多いと思うんですけど、
はいはいはい、
長距離乗った後に一番どこが疲れますか、はい、あと、はい、一番どこが疲れてるのが正しい乗り方なんです。
疲れる、疲れる、どこ、
筋肉ですね、まあ、足はもちろん使ってると思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっと全くわかんないです。意外と背筋が痛くなったりするのかなとか、うん、腹筋が張ってるのかなとかいろいろ考えるんですけども、
上半身はでも基本的にいいライディングポジション取っとけばそこまで力は入らないと思うんですよね、
うん、
ただ慣れるまで、あと自分の楽な姿勢を覚えるまでは意外と肩が痛くなりました。
あー、なるほど、っていうことは肩が痛くなっているということはライディングポジションが
ライドポジションが良くなかったってことですね、
うん、
自転車を買うときにまず一番最初に、自転車屋のお兄さんかおじさんに言われるのは、
うん、
ゴリラのような乗り方はするなって言われるんですよ。
どういうことですか？
手の肩幅に手を開いてまっすぐ、手を伸ばしたまんまハンドル握っていると衝撃が吸収できないんですよね。ゴリラがどういうんですかね、両手を地面についてこう歩く姿を想像してもらったら あれが分かりやすい。最初何言ってんだこの人って思うんですけど、自分がその姿勢で乗ってて手が痛くなった、肩が痛くなったっていうと、あ、やっぱこれ力が抜けてないんだなっていうので特進するわけなんですね。
なるほど。
だからまあ力を抜いて、まあ力を抜いて、こう、どういうんですかね、少し肘を曲げた具合の感じでハンドルを握っていくと、まあ、急に何かが飛び出てきたとか、そういうのにも対応しやすくなりますし、
うんうん、
ね、スポーツとかやってたら、半身の体勢とか言われるじゃないですか。 うん、何でもこう受け答えできるような姿勢で乗っておくっていうのが余裕が持っていけるんですね。
うん、
であと、やっぱり足は確かに疲れると思うんですよ。まあ、例えばふくらはぎがあったりとか、うん、疲れるんですけれど、自分の乗り方ですね。ロングライドしようって思って、で、どう考えたって最初から最後まで 100% の力で漕ぎ続けるとかありえないわけですよ。
うんうんうん、
よっぽどこう自分を追い込んでる人はわかんないですけれど、
うんうん、
ね、例えば今日、まあ、100キロ走ってこようとか思ったら、ペース配分するじゃないですか、
うんうんうん
ね。で、坂道とかがあるんだったら、そこに行くまでには足は溜めとこうとか、
うん
ね、で帰りのこう、ね、残りの50キロぐらい考えたら、あんまり前半飛ばしすぎるとしんどいなとかいうのを思って、行くと、やっぱり調整して足回すんで、そこまで言うほど足は疲れないかなっていうイメージですね。
なるほど。
うん。そうですね。うん。あと、ペダルとか、まあ、ギアの合わせ方にもよるんですけど、もう、ママチャリとかとはもう明らかに使ってる部品が違うんで、よく回るし、少ない回転で、より多く進んでくれるんで、
うん。
うん、その、自転車とか、チャリンコとか呼ばれるのを嫌う人が結構いるんですけれど、いや本当にバイクなんですよね。
うーん、
走るために特化された乗り物っていう認識なんで、
うんうん、
走らせるのはとても力をこう少ない力で多く乗れるっていう快適な乗り物です。
なるほど。
うん、ただし、いろんなものを削ぎ落としてるので、買い物には向かないですし、荷物も積めないですし、もうその辺とのトレードオフで生まれた、マシーンですね。
うん、
これってやっぱり慣れるとお尻が痛くなるのは慣れる。
慣れます、慣れます。はい。慣れますし、冷パン履いてると大体大丈夫です。
おお、ああ、そうやそうや。服装がね。
ええー。
じゃん中さんも買うならもう服装もバッチリ。
はい、まあ、徐々にですね、そこは。
うん、
まあ、最初は普通に T シャツ短パンで始めて、ちょっとずつそれでいこうかなっていう感じですね。
うんうんうん、
はい、
僕は着てないですよ。
あ、そうですか。
その T シャツですね。で、うん、T シャツの短パンの下に、何しメッシュ の,
パッド。
パッド付きのやつを。
はいはいはい。
仕事に行きたいんで。
なるほど、なるほど。
それだと普段着でも行けますね。
それを履いてる、履いてないとやっぱりちょっとは痛くなるもんですか？
いや、なくても短い距離じゃない、行けるけど、長い距離だとやっぱりきつくなりますよね。
うん、まあでも、ね、そういう意味だと、オートバイ用のパッド入りのやつ今持ってるんです。それが
全然対応効きますよ。
効く感じですね、
はい。あとね、ピンディングペダル。
はい。
ってあるじゃないですか。
うん、ありますね。
はい、あれってやっぱこう、慣れてくると、こう、はい、憧れというか、
うん、
気になるんですけど。
ああですね。はい。
例えば、キャン中さんは、あれも後々って感じですかね。
会社の先輩のロードなんですけど、
はい。
ペダルが、あれ、うん、なんていうんですかね、多分、ビンディング付きのペダルの、その、
裏側が違うやつですか、
うん、半分半分使えるやつですかね。うん、
のやつですかね。要は固定するパーツがついてないような、
はいはい、
ペダルを使ってらっしゃるんですよね。
うんうんうん、
なんかあれが結構最初のうちはいいかなと思って、うん。
結構おすすめされますね。ロードバイク用じゃなくて、それマウンテンバイク用なんですよ。
ああ、そうなんですね。うん、
ただ、規格が一緒なんで、つけれるんですよ、
はい。
で、初心者の人は、ビンディングペダルのメリットデメリットはやっぱりあるわけで、
うんうんうん、
僕も最初はつけてなかったです。
はいはいはい、
途中からつけたんですけれど、
はい、
メリットとしては、もうよく言われる、引き足が使えるっていうのがメリットなんですけれど、
うん、
まあ、どういうことかというと、ペダルって普通の自転車で漕いでたら、下に押すときだけしか力が加わらないんですよね。
うんうん
うん、
それを左右交互に交互に下に下に押していくことによって回転を維持するんですけど、ビンディングがつくことによって、ペダルに足が固定されるわけですよ。
うん、
そうすると、下に押した足を今度引き上げるときにも力が伝えれるんですね。うん、それを左右でやったら常にペダルを回し続けることができて、力の伝導率がとっても高くなるんですよ。で、どこで威力を発揮するかっていうと、坂道登るときにすごくわかります。
うん、
ああ、引っ張り上げれてるなっていうのが本当に体感できるんで、 そういった意味では慣れた頃に使うっていうのは大いにありかなと思います。まあ、そもそもの話、ロードバイク買った時にペダルはついてないんですよ。
ですよね。
うん。ペダルを自分で買って用意しないといけないんで、その時にもう最初からもうはめますっていう人もいますし、いやいや、
うん、
僕は使わないから普通のペダルつけてねっていう人も、まあ、そこがまずね、分岐点になると思うんですよ。
なるほど。うん、
でただつけるとなったら、じゃあ、ビンディングが必ずないと乗れないペダルになっちゃうと、どうしても靴が必要です、クリートが必要ですってなってくるんですが、そこで、ちゃん中さんが先ほど言われた先輩がつけられている、片面はフラットで、片面はビンディングがついているっていうのをやったら、裏表を確認するっていう手間が、出てくるんですけど、まあ、一応両方使いができるので、うん、TPO に合わせて使えるっていう意味では売れてると思います。
虹パパさん。
はい。
今回めっちゃ勉強になってますわ。
でしょー。もう、どう今回は、ちゃんなかさんのための、ための、
ための、はい、っていうことですか。
ですね。
すいません。もうね、もうずっとジャイアントの2019年フルラインカタログずっと見てるんですよ。あ、そうですか。
ショーウィンドウの少年のゴタル。
もうね、ラッパを眺める黒人の子供のゴタルもずっとですよ。うん、
いや、でもね、これでだいぶ疑問が解消されれば、
そうですね。
はい、
あ。
うん。
あれですか。ちょっと、ビンディングの話で言っとかないといけないのは、はい、そう、さっきメリットは言いましたけど、
はい、
デメリットとしては、とても転びやすいっていう。
ああ、なるほど。
ペダルに足が固定されてるので、とっさな時に正しい外す動作ができないと、もろともこけちゃうんで、いわゆる立ちこけをしやすいんですね。
ああ。スローモーションになるやつですね。
ですですですです。ああってこう出ていくやつですね。なので、ちょっと走行はできるだけね、痛い思いはしたくないと思って、で、これのおすすめなんですけど、まあ、どこのお店にもあるかどうかわかんないんですが、
あ、すいません。はい。
いえいえ、ビンディングペダルの試し履きができるお店って割とあるんですよ。
はい。
特にシマノとかが提携してるお店とかだったら、そのシマノのペダルと、シマノが出してる靴をセットで置いてて、で、試しにはめてください、外してくださいっていうのが、その試着できたりするんですね。
へぇ、
うん、そこに行ってみて、ある店を探さないといけないですけど、
うんうん、
割と、あれですね、このスポーツデポとか、スポーツオーソリティとかでも、自転車取り扱ってるところだったら結構置いてるので、
ああ、そうですね、うん。
そこに行ってみて、もう心ゆくまで、はめる外すを繰り返してやって、あ、こんな感じでできるんだなっていうのを分かって導入するのがいいんじゃないかと思います。実際僕もそれで、もう、店の人に断り言ってですけど、もうめちゃくちゃ試してました。
いやー。スポーツデポがね、結構リーズナブルに値段を設定してくれてるんですね。
そうですよね。
なんかいろんな自転車をこう取り揃えてるお店あるんですけど、デポさんは、まあ1年前の方でちょっと安くしてますみたいなのが結構置いてあったりとか。
そうですね。
結構優しいですね。
一番今いい時期なんですよ。
そうなんですか。
はい。モデルチェンジがこの時期に行われるので、はい。型落ちモデルが、安く買えるチャンスの時期なんですね。
はい。お二方はあれですか、はい、複数人数で走られたりしたことはありますか？
基本的に僕は一人で走ってます。
僕も一人です。
あ、そうですか。
周りはいないですね。
あ、そうですか。
一応弟が乗ってるのと、あと、まあ友達が触発されて、買ってくれたんですけど、なかなか一緒に走りに行く機会がなくて。
ああ、なるほど。
はい。なので、風よけを体感することがほぼないですね。
ああ、その風よけを、ちょっと聞きたかったんです。そんなに。
あ、全然違います、違います。これは違います。
そうなんですか。
はい。
ちょっと楽になる感じなんですね。
おそらく相当楽になりますね。
へぇー。
あの、なんなればバイクの後ろを追走するとか、車の後ろ追走するだけでもわかりますよ。
あ、そんなに違うんですね。
で、自分が先頭に立って思いっきりペダルこいだら、もう完全にアゲンストじゃないですか。
そうですね。
これがあるなしで、疲労度は全然違います。
ああ、そうなんですね。
ただ、街乗りするのにそこまでシャカリキにこがないので、あの、まあ、普通に22、3キロぐらい出てたらいいかなぐらいで、走る分にはそこまで疲れは出ないですけど、ちょっと遠乗りして、うん、まあ30キロオーバーから40キロ近くで走ろうかなってなると、かなり体感しますね、風は。
うわぁ、もうめっちゃいろいろ質問したいんです
けど。どうぞどうぞ、はい。
さっきのペダルの話なんですけど、
はい、
あの、
は
い、アンカーのエントリーモデルってペダルついてますよ。最初から。
あ、そうなんですね。
うん。あの、そうですね、あの、エントリーモデルなんで、あの、必ず、まあ、あの、安いのですけど、あの、ついてます。うん、
あの、スニーカーで、走れるぐらいのは最初つきますよね。
ついてて、うん、まあ、そうですね。すぐ俺もぶつけてぶっ壊しちゃったんですけど。
あ、そうですか。
はい、うん。まあまあ、乗れま、あの、ついてますね。
へ、はい、そうなんですね。
エントリーモデルだけっぽいですけど。
ああ。例えばその、お二方君、はい、走ってってコンビニ寄ろうとするじゃないですか。
はいはい。
その際のセキュリティ面はどういう感じでしてますか？
ああ、ですね、一応、僕はシートポストのサドルバッグに、はい、チェーン入れてるんですよ。まあ、チェーンというかワイヤーキーですね。なので、まあ、それを、コンビニの、どういうんですかね、鉄の柵みたいなのあるじゃないですか。あそこに祝いさせてもらうか、
はい、
もしくは最近ちょっと増えてきたのが、ちゃんと、ロードバイクをかけれる用の、ラックを置いてくれてる店あるんで、そういうところはそこに置かしてもらうようにしてます、
ね。ありますね。
うん、ただそれ置いてあるところってやっぱり通る人が多いってところですもんね。
です、です。
自転車の通りが、うん、今みんな通ってるところだから置いてるっていう。
ですよね。
うん、これもそのチェーンのやつは持って、
はい、うん。
そんな感じですね。
そうなんですよ。
まあ基本寄らないですね、俺は。あんまり。まあ
確かにそうですね。
そんなね、100キロとかだったら寄るんですけど、2、30キロとかだと、1、2時間なんで、寄る必要ないっていうか、もう、最初から持ってる道具だけ
で。そうですね。
うん。買っても水分ぐらいなんで、まあ、自販でもいいかなって感じですね。
確かに、確かに。
なるほど。
ですね。でも、あれですね、ロードバイクスタンドは便利ですよ。置いてくれてると本当に助かります。
ですよね。でしょうね。
ですです。あれ、自分の職場に僕自作しましたもん。
ああ、なんかね、うちの近所にも自作して、その木で、こう、スタンド作ってる人いますね。
ホームセンターにあった、なんか鉄パイプと、何ですっけ、自在クランクですっけ。あれで、合わせて3000円ぐらいで作れたんで、置いといたら、なぜか、職場の後輩たちが、使うようになりました。
サドルをかけるような感じ
ですね。そうです。サドルをかけるやつですね。ですです。
ですよね。
はい。
うわぁ。ちょっともう、西本さん、買いに行きましょう、今から。
僕も買うんですか？
行きましょう、もう、すぐ。はい。たるみで待っとくんで。
たるみまで。僕は、はい、自転車で行ったりですかね。
そうですね。僕も自転車は今、ないですね。はい、電動チャリンコで行くんで。
なるほど。
行きましょう。
はい。じゃあもうね、今回のこの回を機に、田中さん勝ったらぜひね、ツイートをしてくださいね。
はい。で、また乗り始めた時にまたいろいろ質問させていただければ
と思います。あ、そうですね。はい。はい、第2回を。
はい。
はい。やりましょうと。
その際は、横浜まで行きます。
言うた、言いました。
何キロですか？2日ぐらいあれば行けるんじゃないですかね。
なんか、
フェリー、
いや、ロードバイクならなんか、不可能じゃない距離な気がするんですよ。
うん。行ける、2日、3日あれば余裕っていうか、まあまあ。
まあ行けなくはないですよ
ね。行けますね。まあ、
それか、
その後は大変そうだけど。
まあ、リンコーバッグを買って、電車をうまく使ってっていうのもありかもしれないですね。
はい、そうですね。横浜でシューマイ買って帰ります。
はい。それでは、ちゃんなかさんの自転車やいかにということでね、はい、交互期待ということで、今回の自転車会これにて終わりたいと思います。はい。それでは、お三方、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。
はい。ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスは、にじぱぱ life@gmail.com。ツイッター、ハッシュタグで、カタカナ、にじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ、番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
語らない言葉をお届けします。気取らずに行こう。虹パパラジオ虹パパラジオ。